Ni hao.
Hola.
Kumusta po kayong lahat?
Bonjour.
Mahalo.
Kasumasang.
Buongiorno.
Konnichiwa.
Kia ora.
Hola.
Salopalava.
Papakabar.
Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1.
Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management, staff or its volunteers.
Waku Waku Japanese Radio on Cairns FM 89.1.
みなさんこんばんは、 DJ ジュンです。
こんばんは、 P です。
今夜も始まりましたワクワクジャパニーズレディオンケアンズ FM 89.1、
よろしくお願いします。
10月に入りました。
はーい。
10月といえばやっぱりね、僕の場合は運動会っていう思い出がありますよね。あんなに面白いですか？
面白いです。うん。いやー、毎回毎回こう、日本とのこうね、
やっぱり ね、もう26年いるのに、ね、やっぱりこう、なんと季節感、日本の季節感っていうのは残りますよね。真逆なのにね。
真逆ですよ。これからだって寒くなるんですよね、日本は。
日本はこれからもうあれですよ、秋、うん、秋になって、ね、鍋の美味しい季節とか、紅葉とかね、
うん、
そういうことを言って。
うんうん、
あ、その前に台風はもう終わってるね。もう、うん、もう壊れてますよね。
うん、でも最近はなんか10月ぐらいまで台風来る、うん、
まあ日本って言っても広いからね、うん、正直、うんうん、あの北北海道、南は九州、沖縄まで、
はい
はい、何でも九州と思ったんだろう。まあいいや、ね、そういうことで、まあ全然ね違ったりもするんですけども、まあ我がケアンズオーストラリアは季節逆ですから、
はい、
これから春なんですが、もうすでに暑い。
暑いですよ。
もうね、前回の放送でもその気配はあったんですけども。
はい。
いやー、もうちょっと全然違いますね、もう。
だって昨日からですよね、サマータイム。
あー、そっかそっか。
確か。
なるほど。
ケアンズ関係ないですけどね。年がら年中サマーなんで。
まあ、そうですね。まあ、そういうのがそうですよね。サマータイムもないですもんね、ケアンズはね。
ないです、ないです。ね、
そうですね、
うん、うんうん。
懐かしいな、サマータイム。僕、シドニーにいた時ね、サマータイムあったんでね。うちの父が最後まで理解できなかったですよね。なんだそれは。1時間早くのどういうことだって。
まあ確かに、
はい。
私も今まで一度も経験したことないですよ。
要は冬はほら、太陽が昇るの遅いじゃないですか。
はいはいはい。
ね。でも夏って早いじゃないですか。
うん、
だからこう、なんていうんですか。早く上がるから早く起きようってことなんだよね。
うん。
おそらく最初は。
はい。
うん。だって、太陽が、例えば夏だったらもう5時くらいから上がるじゃないですか。
はい。
イメージね。
うんうん。
で、冬になったらもう、6時とか7時くらいになるじゃないですか。
うん。
だったら、朝も5時、明るいんだから、
うん、
もう早く、起きて活動したら、
うん、
電気代浮くやんっていう。こともあると思うんですよね。
はいはいはい、はい、うん。でも、どっちかというと日が長くなるっていう印象なので、早く起きて1時間早めても、結局夜がいつまでも明るいって感じですよね。
うん、確かにね。
うん。
今の説ちょっと違うよね。
なんなんだろうってちょっと、うん、思ったりはしますよね。
まあでも結局その日本で、ね、僕が調べた限りでは、1970年代ぐらいに大平師匠がやって、そうなんですよ、
一回、ね、
サマータイムを、
うんうんうん、
まあ混乱して社会が、
そりゃそうですよね、うんうんうんうん、
まあ日本はね結構納期とか厳しい国ですから、
うん、
間違ったと許されないようになるじゃないですか。
あとなんか日本でやってもなんか同じような感じはしますけどね。
まあでも確かに日本は結構でも言うても夏と冬違うよ、やっぱさ、
ね、まあまあもちろんね、うん、違うとは思いますけどね。
ま
あ、
それで、うん、結局辞めてしまったっていうことで、でもまた復活するかもなんて、はい、なんかちょっとニュースで聞いたんですけど、今のところその気配はなく。
いろいろ大変ですもんね、だってね、うん、1時間早めるっていうのは。
まあそうですね。まあそんな感じでね、
はい、
まあ10月に入りまして、まあ、先週、ブリスベンからお友達が来てね。
はい。
テーブルランドをちょっと、一緒に旅行したんですけども。
はい。
なんかね、こう、ほろりとしちゃいましたね。
うん。
まあ、僕たち以前ね、そのテーブルランドを中心とした、まあ、ツアー会社をやっていたということもあってね。うん、本当にもう、いろんな方をお連れした場所に行ったら、ほろりとしちゃいましたね。
ほろりと。
やっぱりもうほら今自由に行きできないじゃないですか。だからなんかこう、ああ、ここに誰々来たな、何々さん来たな、この人来たな、とかね、思い出があるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、前だったら、あ、またなんか来ないかな、とかね、そろそろもう2年経つからどうかな、とかっていうのがよぎったわけですよ。
はい。
それが今は、まあ、できないわけじゃないですか。
まあそうですね。
そして自分がその場所にいるという、なんかそのやっぱり そこに座るといろんなその連れてきてくだ連れてきた方の笑顔とか思い出すわけですよ。
はいはいはいはい、
あここに座ってこう話したなとかね。なんかそういうちょっとほろりとした姿をそのブリスベンから来た友達にこう見せてしまったんじゃないかなという。
ほう、ちょっと聞いときましょうか。
いやいいです。はい、聞かないで。
聞かないでください。
実は結構ね、センチメンタルジャーニーだったんですよ。
そうだったんですね。
リオはまだ16だから、はい。
はい。
まあ、同世代っていうこともあってね、うんうんうん、すごいやっぱり、ドライブ中の音楽で盛り上がりましたよね。
そうですね。
はい、
うん、
松田聖子とかね。
はいはいはい、はい。
まあ、本当にすみません、ラジオ聞いてる皆さんね、世代が知らなかった、全然言ってることはあれなんで、もうこれでやめておきますけども。
そうですね。
ね、寺尾キラのルビーの指輪とかね。
はい。
曇りガラス、ちょっと似てたりしてね。自分で言うな。
なんか真似してるとかって言われてました
よね。今の真似してませんよ。真似するんだちゃんとできますけど、やりませんけどね。もう、はい、ね、もういいということでね。
はい。
はい。ちょっと今回もイントロ長めでね、お時間いただいてるんでね、こういう話があっちこっち行きますけども。はい。
うんうん
うん、はい。まあ、10月といえば、もう本当にもうそろそろマーケットが終わるような月ですよね。
そうですね。今月でタンクスマーケットも。
タンクスマーケット今月、今月でおしまい。
うんうんうん、まあでも他のマーケットは、夏場でもね、やってるところも。
まあそうですね、うんうんうん。特に室内でやるやつはね、やってますからね。
そうですね。
はい、
うんうんうん。
今回僕たちも初参加する。
はい。
はい。
うん。
何でしたっけ、名前。
マウントシェリダンプラザです。
光景は浮かぶんですよ。
はいはいはい、はい。
マウントシェリダンのね、はいはいはい、ショッピングセンター、もうめちゃくちゃ浮かぶんですけどね、
うん、
マウントシェリダンってのは出てこないんですよ。
はいはいはい。
なんでなんでしょうね。
なんでなんですかね。
何回聞いても入ってこないですよね。
マウントが出れば、シェリダンはすぐ出てくると思うんですけど。
ホワイトロックって感じしません？
あー、通り過ぎ
エドモントンって気がします。
その間なんだけどね。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、マウントシェリダンっていうエリアなんですか、あれ。
あ、そうです、そうです。
今知ったという。ショッピングセンターの話かと、もう名前かと思った。
違います、違います。あのあたりマウントシェリダンって。
もう多分大丈夫かもしれない。
あ、
そう思えば。あそこマウントシェリダンってエリアなんですね。
はい、そうです。
もう今、マウントシェリダンの住人にどんだけ自分は ある印象を与えてるのに、失礼いたしました。
ブーイングですよ、これ。
失礼いたしました。マウントシェリダン、はい、エリアだったんですね。
はい。
はい、というわけでね。
うん、
はい。もう大丈夫です。そのマウントシェリダンのマーケット、今回僕たち初参加するんですけど、今月。
はい。はい、
あそこはもう、室内ですから。
そうですね。
まあ、天候に関係ないということでね、うん、1年間やってるわけですか、
うん、そうだと思いますよ。はい。
楽しみですよね、
うんうん。はい。
結構ね、規模大きそうな感じなんで。どんな感じなの、
楽
しみ。
ね、
もういろんなマーケット僕たちも参加してますけどね。
はい。
いよいよ、マウントシェリダンデビューということでね。
デビューです。
はい。
はい。
まあ、あとは、まあ、ほとんど、まあ、ね、これはもうケアンズあるあるですけどもね、通常はね、こっから結構人気出るんじゃないの、クリスマスに向けてと思うんですが、
うん、
まあ、屋外、外のマーケットに関してやっぱ天候の関係で、まあ雨多いですからね。
そうなんですよね。
仕方ないんですけど、まあタンクスとか、あと、ホロウェイズとかもないですか？
ホロウェイズありますよ。
ホロウェイズは1年間ある？
1 年間ありますよ。
あ、ホロウェイズ1年間ある？
多分1月がもしかしたらないかもしれないですけど、
あ、そうなんだ。
ちょっとわからない。他のマーケットが今ないので、あんまり。
パームコーブ。
パームコーブも多分、あ、パームコーブもお休みなのかな、
うん。まあ、やっぱりちょっと休みがちですよね。
うんうん。
ね。
うんうん、うん。多分ね、カウンシル系のマーケットはお休みになること多いかもしれないですね。
なるほどね。
うん。
ね。わかりました。じゃあ、ね。今週の、いきなりですけども。
はい。恒例のラインナップ
を。恒例のラインナップをね。
はい。
しとかないともう時間がやって
る。そうですね。はい。今週はですね、うすらぼんやりトーク。
うすらぼんやりトーク。はいはいはい。
はい。ね、本トーク。
本トーク。本トークはかなり深い話よね。
あ、そうなんですね。
はい。よかったら聞いてください。
はい。そして最後は、
星占
いです。
こもちゃんの星占いとかですね。よろしかったら最後までお聞きください。
ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。
ジュンと
トモコの
うすらぼんやりトーク。 言われた。いやすごいですね。何かあれでそういう訓練をされたんですか。
いや何もしてないです。
そうですか、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、というわけでうすらぼんやりトーク始まりました。
はい、
まあ、これはもともと前後から取った言葉なんですけども、はい、やっぱりこう考えるときに何かにこだわってしまったり、
はい、
いわゆるなんていうんですかね、こう周りが見えなくなっちゃう状態って結構あると思うんですよね、うん、
はい、
でその中でうすらぼんやりという状態で、
はい、
ちょっと俯瞰をしたりとか、
うんうん、
本当にその言葉通りぼんやりすることで気づくこととか、
はい、
まあ、そういうことの言葉なんですけども、
うんうんうん、
まあ、今回はですね、
はい、
ちょっとまあ瞑想についてちょっと、まあ、智子さんにいろいろお話をお伺いしたいなと思います。
はい、瞑想、はい、
まあ、智子さんは、まあ、ヨガをされているということで、はい、まあ、瞑想をする機会っていうのはあると思うんですけども、はい、まあ、僕自身も、はい、まあ、瞑想っていうのは、うん、やりたいと思いながらもなかなかできないんですよ、
うんうん、
で、はい、まずその瞑想する時のコツというか、
はい、
そもそも瞑想ってのはどういうものなんでしょうか。そこからじゃあまずお聞きしたいですね。
難しい、はい、すごく難しいと思うんですけど、私も実はヨガをやりながら瞑想はなるべく昔は避けてたんですよね。
ああそうですか、
うん、体を動かす方は得意なんですけど、うん、でどうしたら瞑想ができるのかなって思った時に、うん、ある本を読んですごくいいアドバイスがあって、それをやり始めたんですけど、全部実況中継しろと、自分が今やってること、
おお面白い面白い、うん、
はい、息を吸ってます、うん、空気が鼻に入りました、喉に行きます、肺に行きますとか、歩いてる時もはい、かかとつま先かかとつま先つきますとかっていうのを全部実況中継していくと、そこに考える余地が入ってこない、で感じるっていうことに焦点が当たる、で本当に全部すべての行動を実況中継し始めるとすごい楽しいんですけど、それを感じられるんですよね。例えば洗濯物のするときとかも、普段洗濯物の蓋開けるときに、洗濯機の蓋開けるときに何か違うこと考えてますよね絶対、うん、でも今手が洗濯物の蓋に触れました、開けます、開いています、開きました、中が見えますっていうと、全部自分の体がやってること、感じてることっていうのに集中できるっていうことが分かって、あ、こういう考えないで感じるっていうのは、そしてしかもそのジャッジメントを入れないっていうのはこういうことなんだなっていうのをすごく手っ取り早く教えてくれたのが実況中継するっていうことでした。
うん、なるほどね、
はい、
うん、確かに今それを聞いて思ったのは、うん、意外にその自分のことを客観的に見るって難しいんですよね、
うん、
実はね、
うんうんうんうん、
主観っていうのがまずあって、そこでそういう今自分がね、
うん、
目をつぶってますとか、うん、手を動かしてますっていう、うんうん、なかなかそういう時間ないなって今思ったんですよ、
うんうん、
確かに、
うんうん、
人にこう言われることはあるかもしれないけど、
うんうんうん、
自分のことを自分で客観的にそこにジャッジ入れないでね、
うんうんうん、
やっぱり人間ってなんかこう感情的に考えちゃう、
うん、
例えば寂しいなとか、
はいはいはい、
今ちょっと集中できないな、イライラしてるな、うんうんうん、ってのは結構思うんだけど、
うんうん、
今智子さんがおっしゃったような、うん、
ええ、
今歩いてるとか、なかなかそういう考えないですよね。
だからやってる自分とそれを観察してる自分が、うん、まさにそのうすらぼんやりじゃないですけど、俯瞰してる見てる自分がいるっていうのは、例えば怒ってる時って怒っちゃうじゃないですか、
うん、
だけど怒ってる自分を見てる自分がいると、あ、怒んなくてもいいよねって思えたりとかするところにもつながっていって、うん、その俯瞰してみるっていうのが、その自分のやってることをこう自分で意識してやるっていうところなのかなって思いました。
なるほどね、
うんうん、ええ、
でそのじゃあ今度はその瞑想の目的ってのは何なんでしょうかね、は
い、やっぱりその考えないことなんじゃないでしょうかね。
あ、
考えたりジャッジしないっていうところなんじゃないでしょうかね。
考えない状態に持っていくことでの気づきみたいな感じですかね。
うん
うんうん、例えばその僕は散歩がすごく好きなんですよ、で散歩って僕の中ではアクティブ瞑想に近いのかなって気はするんですよね、
はいはいはい、うんうん、
やっぱりこう散歩するっていうことに没頭できる快感っていうか、
うんうんうん、
で実際散歩すると、うん、例えば歩きながら、うん、ああ空気きれいだなとか、
うんうん、
空綺麗だなとか、うんはいはいはい、あ鳥が鳴いてるとかね、
うんうん、
でそもそもこうやって歩けることありがたいなとか、うん、そうそう、うん、なんかそういうこうなんていうんですかね、あの普段とは違う思考回路になるのがすごく好きなんですよね、
うんうん、
でそういうまあ、僕ちょっとじっとできないので、いや
そうです、うん、難しいですよね、
瞑想っていうとね、うん、どうしてもやっぱりこう静かなところで目を閉じてじっとするっていう感じがあるんですけど、うんうん、あれすごく苦手なんですよね、はいはい、
だからそのさっきの実況中継なんですけど、やってるすべてのことを、その座って瞑想するだけじゃなくて、やってるすべてのことを実況中継していくっていうのもすごく大事な瞑想で、で今純さんおっしゃったみたいに、それをやってるとその考えないイコールありのままを受け入れる、でありのままを受け入れると感謝につながるっていうところなんじゃないですかね、うんうんうん、そんな気はします、うんうん、
っていうことは思ったよりも僕たちっていうのは、うん、あの自然にジャッジしちゃってるってことですね、
してますね、うんうん、あの必ずいいとか悪いとか好きとか嫌いっていうところに最初に行っちゃうけど、それをこうなくしてしまうとやっぱり全てがありがたいっていうところに最終的にあのつながっていくような気はしますね、う
ん、
はい、
なんか今それをね僕聞いて、うん、あのちょっと関係ないかもしれないけど、あの傾聴ってあるじゃないですか、
はいはい、
前僕その興味があって読んだことあるんですけど、うんうん、傾聴っていうのは実は非常に難しい、ほとんどテクニックに近い、うん、ただ聞くっていうのがどれだけ難しいかっていうね、
はいはい、
なんかすごく今その瞑想の状態に近いなって思ったんですよね、
その
聞いてる時にジャッジしちゃいけないし、
うんうん、
だからといって、うん、あの聞き流してるわけでもないというね、うんう
んはい、
あるがままを受け入れるっていう、はいうんまあ、僕のその時理解だったんですけども、これはすごく難しいなと思ったんですけども、
うんうんうん、
それすごいなんか今 その瞑想状態に近いのかなって今思ったんですよね、うんうんうん、やっぱ人ってやっぱりこうジャッジされること多いなって思うこともあるじゃないですか、で本当に一番しんどいのが多分自分にジャッジされることなんですよね、
うんうんうん、そうですね、うん、
自分さえ自分側に回れればね、なんていうか自分を信頼できれば、
うんうんうん、
相当いろんなことが起きても、
うんうん、
フィルターっていうかね、入ってきた時に、
うんうん
まあ、これは自分には関係ないとかいう、まあ、それが軸っていうことなのかもしれないけど、う
ん、
そこがやっぱりね分かんなくなったり、うん、ストレスになったりすると、
うんうん、
自分よりも他人とかね、
はいはい、
状況とか、
うんうん、
そっち優先しちゃう、
はい、
しんどい、
うんうん、
でもさらに状況とか周りを、なんつうかそっちに委ねちゃう、
はい、
どんどん辛くなる、
はいは
い、その何ですかねスパイラルに入っちゃうと、
うんうん、
もうどんどんどんどん全部もう自分のことなんか全然信頼できなくて、
うんうんうん、
ってなるってすごく大変辛いじゃないですか、
う
んはいうん、そういう意味で言うと今 その瞑想っていうのはそこからこう外れるっていうか、
うんうんうんうん、
一旦外れるこうテクニックなんだなって思いましたね。トモ、
うんうん
うん、さんはその瞑想に出会ったっていうのはヨガを通してですか、それともその前からそういうことには
やっぱりヨガを通してですね。
あ
の
そうですか。
ヨガの中にはもちろん瞑想が入ってるので、うん、そのヨガを通して瞑想をやり始めて、でもすごい苦手だったんで、どうしたらやっぱり瞑想が好きになれるかなっていうので、うんまあ、本読んだりとかしてる中で少しずつ好きになっていったですかね、はい、
だ
い
たい1日どれぐらいしますか瞑想って、
できるときは1時間
あ時間
はいします。
長いですね
あ、そうですか。前は5分も耐えられなかったんですけど、
いや1時間結構長いですね、
うん、
あ
そうですね。
でもさっきおっしゃったように、はい、そう実況中継から入っていってっていう、
その時は、もう座って実況中継せずにできるように
もうそっかそっかもうできるようにな
ったんですけ どあのでも座って瞑想してない時も、うん、その実況中継はいつも結構してるようにしてます、うん、それは楽しいんですよね。なんか自分がなんかこう一流アナウンサーになった気分で、うん、実況中継するっていうのも楽しいし、ただきちんと座った形で瞑想っていうのは1時間ぐらいできない時ももちろんあるんで、
う
ん、
あでも今はもう、
そうですね、
結構できる、
できる、
もうそれこそ本当にもう最初からもう、まあ、何も考えないというか、こうい
やもちろん考えるんですけ
ど
でも考えても戻す、うん、考えても戻すっていうふうにやっぱり人間って考えないことってできないですから、ま
あうすねうん、
こう意識がどっか行っちゃったらそれを戻すっていう、うんうん、その繰り返しでなるべくその考えてない時間が増えていくっていうだけで全く考えない っていうことは難しい、ね、できないんじゃないでしょうかね、うん、
はい、はい、というわけで今回はね、はい、もう演奏についてちょっとね、はい、お伺いしました、はい、なんかちょっと僕もやってみようかなっていうふうに思ってます
ぜひぜひ、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ワクワクジャパニーズラディオオンケーンズ FM 89.1
ジュンと
トミンコの
オントーク始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、 いきなり実はですねって始まるの結構ドキッとすると思うんですけども、
ドキドキじゃないですか。
ごめん、そんな実はでもないんですけども改めてって感じなんですけども、
はい、
どこで見たんだっけ、多分ツイッターだと思うんですけど、
え、
誰かのつぶやきなんですよね。でそれはね、その本の重要性についてなんですよ。うん、で、まあ、ちょっと内容はちょっと僕の表現になっちゃってるんだけど、要はまあ、僕らって結構今インターネットで情報とか得てるじゃないですか、
うんうん、
でもそういったインターネットにある情報ってやっぱりこう自由に改ざんできるわけですよ、
はい、
ところが本というのは、まあ、一旦自分でこう持ったものというのは、なんだろう、そのオンラインで当たり前だけどいじれないじゃないですか。
はい。
だから紙で持つことの一つのその意味というのは、
はい、
自分でそれを持ってる限り、うん、いじれないってことなんですよね。でこれね、なんかすごく当たり前なんだけど、例えばまあ僕、まあ確かに本は読んでますけど、
はい、
やっぱ圧倒的にそのインターネットの情報が最近多いなと思ったんですよね。
そうなってきますよね。
うん、昔はね、もちろん当たり前だけど、ほらネットはなかったから基本的には印刷物じゃないですか、
はい、
ね、それで、まあ、印刷物でこう育ってきたっていうこともあって、うん、その何か自分がこう考えたりするときに、あ、こんなこと言ってたなって思う箇所が本だったり、そういう印刷物だったわけですよ。
なるほど。
ね、例えば、あ、こんな、例えば、それこそ今言ったけど、今ツイッターですよね、はい。ツイッターの何かつぶやきを僕読んだっていうこと言ったんですけど、
はい、
あれどこだったっけなってなった時にね、あ、そうだ、ツイッターだって言って、探したらなかったってことありますよね。
あります。私、本当最近それありました。
あ、そうですか。
はい。
うん。でもね、本ってね、間違いなくあるわけですよ。
そうですね。
そしていじられてないわけですよね。
はい。
うん。で、これがね、
うん、
どうぞどうぞ。
いじりようがないですよね。
うん。でね、これね、すごくね、ちょっと僕は何つったらいいんだろう。なんか新鮮だったの。当たり前なことなんだけど、
はい。
というのは、やっぱりそのインターネットから情報を得るようになってから、うん、本当にあれどこ行ったんだろうだったり、それさえもわからないし、例えばある人がこんなことをツイッターで言っていた、それがあれなくなってるってなった時に、
はい、
確かにあの人こう言ってたんだけどな、こう書いてあったんだけどなっていう自分のその確信も、その箇所がなくなると、だんだんこう、なんだろう、あれ確かに書いてあったけどってなっちゃうわけよね。
で
第三者に言うときに、いや確かに書いてあったんだけどねってなっちゃう情報と、例えば本だったらあるわけじゃないですか、
うんうん、
あ、ここにあったって言って、で、あ、こういうふうに書いてあるよね、この人がこういうふうに言っていたっていう、すごく強いな根拠なわけですよ。
なるほど。
でだんだんその本に頼らないで、そういったいつ消えるかもしれない情報をベースに考えていると、どことなくなんかこう頼りないというか、わかります？それが本ってね、やっぱりね、いつも同じ状態で書いてるわけですよ。
本当その通りだと思います。
これはね、すごくね、僕ね、なんかね、そのまあ書き込み読んでね、だからその人は、僕はあの本はなるだけ保存するって書いてあったんですよ、
うんうん、
もうずできれば保存して、あの、はい、後世に残したいと。でそれこそ10年後20年後30年後ね、その方が亡くなっても本が残れば、その後になった人に当時どういうことが あったのかっていう一つの材料として全くアップデートができない更新のできない情報としての本っていうのは多分僕らが想像する以上に価値があるんだなと思ったんですよね。
本当いい話。
あ、そうですか。なんかね、改めてほら僕らねよく本当とか言ってね、いや、はい、本って素晴らしいですよねって話はしてきたと思うんですけど、
はい、
あの基本的にその、まあ、本の良さっていうのは例えばその自分のペース読めるとかね、
はい、
例えば電源とか気にしないで読めるとか、あとはその、まあ、顔が見えるというか責任を持って書くっていう話もしましたよね。その著者の名前において書くということで、
はい、
その割とその人の考えというのがあのその著者の責任によって書かれているってところがいいよねっていう話はしてたと思うんですけど、うんうん、このいじられない情報としての紙の媒体っていうね、
やっぱ貴重。
そうなんですよね。
私ね今純さんがそのツイッターのお話をして思い出したんですけど、うんうん、少し前に見たあの2058年からやってきた宇宙あの未来からやってきた地球人だったかな、なんかそういう方のツイッターって聞いたことあります？
いや知らないですね。
なんか、うん、あの2058年からタイムトラベルをしてやってきたという人があのツイートしているアカウントがあるんですよ。
あ、本当にあるんだ。
はい、それで、いろんな質問をその方が答えてるんですけど、その中の一つで印象に残ってたのがまさにさっきおっしゃったような感じのことで、あのこれから起こる社会問題としてこの2020年代の出来事っていうのがその紙媒体であまりあの記録されていないためにあのほとんどの記録が喪失してしまう、ネット上にしかないので、
うん、
っていう問題が起こるそうで、それは人類の記憶喪失時代という感じで呼ばれるんだそうです。そういう問題、社会問題が起きるっていう、うん、まあそれはそのツイッターでそういうあのツイッター上でのやり取りのお話なんですけど、信じるか信じないかあなた次第っていう感じなんですが、あのそれ見た時にいやなるほどなと思ったんですね。うん、あの本当にインターネットに残ってる情報っていうのは今日見れても明日消されてるかもしれないし、そうすると自分はそう何かの情報を見てこうだったと思ってたことも不確かなものになってしまうじゃないですかね。
いや本当そうですね。
なので、うんうん、その自分の持ってる信念とか本当に私はこれを経験したのかなっていうこと自体すらあのやっぱ記録がされてないと、どこを探してもその歴史を塗り替えることができるというか、そういう危なさがあるなっていうふうにちょっとね思ったりしたんですけどね。うん、今ちょっと思い出しました、そういうことを。
いやなんかね本当にねこのいや不思議なことなんですけども、多分ね自分もなんでこういうふうにあのその言葉にね紙の媒体の素晴らしさっていうことに、はい、あの再認識というか本当そうだなと思ったっていうのは、はい、実は最近また僕あのブログをちょっと書き出したんですよ。
あ、素晴らしい。
うん、で、まあ、僕書くときは結構ねちゃんと下書きをまず書いて、それは紙ね、紙にバーっと書いて、
はい、
でそれを書いたものをベースに打ち込んでいくんですよね、いつも。
なるほど。
でそうなった時に、うん、いろんなこの脳内の動線がくっついた感じがしたんですよ。
はい、
あのね直でそのブログをその書くのと一旦紙で書くのってこんな違うんだなってまず思ったんですよね。
うんうんうん、
で例えば紙で書くとねいろいろその あれ誰が言ったんだっけなとか、
うん、
調べるんですよね。
はい、
うん、でもやっぱりねあのなんつうんだろう、気軽さってのもあると思うんだけど、例えば携帯でカタカタカって打つと写真上げて割となんかその時の情報だけで書いちゃう傾向があって、うんうんうん、まあそういうのもいいんだけどね、その手軽さというか、ライブ感という意味では。でもやっぱり時々ちょっと座って最初紙でこう書いて、はい、で清書を含めた形で書いていく作業っていうのはやっぱり必要だなってすごく思ったのと同時にね、
うん、
そうすると今言ったようなそのあのリソースどっからこれ引っ張ってきたんだろうとか、
はい、
なっていくと、うん、本っていうのがすごくいいんです。あ、確かそれに書いてあったよねってやっぱ書いてあるわけですよ。でもネットだとあれどこだったっけなとか、あ、確か書いてあったなと思ってもなかったりとか、はい、あれこんな風だったっけってとかね、削除だったりとか、そうなった時に、はい、思ったんですよね。うん、
現代ならではの状態というか、
うん、
いいシチュエーションですよね、うん
うん、というわけで時間がやってまいりましたけど、今回、ね、本についての、はいね、たまに訪れるこの本についてのお話でございました。皆様参考になればと思います。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM
誰でもわかる星占い。こんばんは、コモです。
はるみです。
よろしくお願いします。お願いします。先生、本日は、はい、天秤座。
天秤座
来ましたよ。
はい、来ましたね。
二十四節気だと秋分の日ですね。
あ、秋分の日、秋ですね。
はい、昼と夜の長さがだいたい同じぐらいになる日ですね、
うん、そうですね。
はい、そんな天秤座さんのまず性格からいきましょう。はい、平和主義者、穏やか、
そのまんまですね、平和主義者って、
うん、うん、割と穏やかだったり、うん、あとね、人気がある人が結構実は多い。会話上手っていうのは、天秤座の支配星が金星なんですよ。ヴィーナスですよ、ヴィーナス。
あ、ヴィーナスね。
だから女の子は結構私の周りはモテる子が、
ああ、多いでしょう。
うん、多かったです。
ヴィーナスですから。
イエス、モテモテです。
なるほどね、
うん、とはいえね、
うん、
まあこれちょっと意地悪ではないんだけども、うん、モテるからといって幸せかどうかはまた別。
あ、うんうん
うんうん。だからモテる人にはモテる人の苦労があるんだなってことを私は天秤座さんから、
そりゃそうでしょう
感じましたかね、うん、うん、やっぱいろいろあるみたいですよ、
うんうん、
まあその辺はね、人生なんで仕方ないですけど。
ですね。
はい。いきますか。はい。あの話。
ああ、あの神話ですね。楽しみですね。
あの、結構これね、まとも、先生、今回。
うんうんうん。
あの、これまで結構ギリシャ神話ってひどかったじゃないですか。あの、一言で申し上げると、もうひどい、
うん、
あの、自由すぎる、
うん、
あの某神様が、うん、大体暴走するっていう、
うんうんうん、
今回暴走してるのは人間の方でしたね、天秤座に関しては。
そうですね。
で、天秤座のモデルになっているのが、あの、例によって例のごとくゼウスさんと、
はい、
あと今度お母さんがテミスさんっていう人の娘さんで、うん、アストライアさんっていう神様なんです、
うんうんうん、
あの、よく見かけますよね、いろんなところで、あの、天秤持ってる女神様、
うん、あの、目隠ししてね、天秤持ってる、あの、
そうです、
女の人ですね。
そうです、はい、よく裁判所とかにいるのかな、彼女は、
うん、そうですね、
うん、まさにあの人です。まあ現代でもそういう司法とか裁判の、シンボルになってるんですけども、
はい、
ですね、あの、彼女が手に持ってる天秤、あれなんで持ってるかっていうと、人間が例えば、まあ、小競り合いとかちょっとした争いをした時に、その善悪をあの天秤に人間乗っけて決めてたわけなんです。
うん
うん、でここで重要なのが、人間たちがこう、俺はやってないとか、こう、何、言い分、
うん、
を言ってそれで決めるんじゃなくって、もう純粋に心の中の重さだから、
うん
うん、悪意を持ってるか持っていないかってとこで決められてて、うんうん、あの天秤すごいんですよ、先生。だから単純に重い方が、うん、なんつうの、こう沈む、
沈む、
うんうんうんうん、じゃなくって、心に悪意がある方が沈む天秤なんです、あれ。
なるほど。じゃあ例えば、うん、あの、こうちょっとこう体重が重いんだけど、
はい、
あの、心が綺麗な人が乗ると浮くんだ。
そういうことになっちゃいますね。
だから、すごいね、
あの、物理の法則に反してる天秤です、うんうんうん、あの、グラビティじゃない、
うん、
心の重さの天秤、まあ、そこら辺はやっぱり神様ですよね。
神様の持ち物だね。
そうなんです、うんうん、で、あの天秤が、まあ、モデルになってるんですけども、でね、やっぱり人間愚かでおバカちゃんなんで、
うん、
このね、ちょっとした言い争いとかで天秤で物事が解決されてたうちは良かったんですよ、うん、だけどやっぱり、あの、大きな戦争とかね、殺戮とかをやっぱり人間するようになっちゃって、うん、もうこれではもう天秤では解決できんと、
うん、
でもアストラリアさん呆れてもう天界に帰っちゃうんです。
あ、丸投げ今で言えば丸投げ、
まあ、そういうことですよ、うん、まあ、諦めた、
知らないって言って、
そう、サジを投げたっていうより天秤を投げたって話なんですけど、うん、そうで、まあ、神様はまあ天界に戻っちゃったんだけども、うん、この時持ってた天秤がもう使われなくなったから、うん、とりあえず星座に上げておこうかって言って上げられたのが、うんうん、あの、天秤座だと言われてます。
なるほど、
はい、まあ、ある種人間への戒めってとこでしょうかね。
そうですね、やっぱり今もほら世界平和とかって言ってるけど、あの、ね、 世界各国でいろんなことが起こってて、この天秤に皆さんを乗せると、そのどんな感じで、あの何回どのくらい経ったら自分の順番が回ってくるのかっていうのを考えると、そりゃあの期限長すぎてもう呆れてしまって、女神様もあの天界に帰っていくわって思いますね。
でしょ、
うん
うん、だから重い人が多すぎるまあね、まあ、人間仕方ないんですけど、
うん、まあね人間はほらいろんな欲の塊ですからね。
そう、うん、まあ欲がない人はいないので、うん、ただそれが何だろう、本来の健全か不健全かってとこだと思うんですけど、うん、うん、まあ仕方ないですね、うんうん、まあそんな戒めの天秤っていう超真面目な話だったよ。
今日は真面目でしたね。
うん、
いつものようになんかこう恋愛沙汰があったりとかそういうのが全くない、
そう
まともなストーリーで、
そうゼウスさん暴れてないっていうね、うん、まあ、ちゃんと、ま、丸投げしちゃった人いたけど
うん、うん、それはどうかなとは思うけど、
そう、
ね、でもその裏にはほらちゃんと理由があって丸投げしちゃったわけで、うん、逆になんていうのかな、同情をそそるようなお話でしたね。
はい、よかったです、うん、なんか私もちょっと今日はほっとしておりますいつも結構実はねドキドキしてるんですよ、うんうんうん、このトーク作るとき、うん、これ言っていいのみたいなはい、まあそんな、天秤座さんでした。うん、だから天秤座さんは平和主義者が多い
だね、
うん、うんうん、あと割とねやっぱ賢い、頭いい、
お、あそうだよね、うん、ジャッジしないといけないわけだから、ジャッジっていうか、そうそうそう、まあ、ジャッジは天秤がするわけだけど、そこまでこうなんていうの、人間をこうなんていうのお膳立てして乗っけないといけないからね。
そうだから本当にそういう意味ではあの公正公平っていうのがやっぱりキーワードから抜けないですよね、
うん
うん、まあそんな、モテモテね賢い天秤座さんのお話と、うん、まともなギリシャ神話でした。
でした、
はい、
今回は
よかったっす、はいはい、ではそんなわけで今夜は穏やかに終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワクワクジャパニーズラディオオンケーンズ FM89.1。 今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
私たち、ワクワクジャパニーズレディオなんですけども、毎週月曜日夜7時から、1時間やってるんですけども、
はい、
これはですね、ケアンズ FM89.1 が、マルティカルチャルプログラムという番組を、だいたい平日の6時から持ってまして、約そうですね12ぐらいのエスニックの番組を持っている一つの番組が私たちのワクワクになってます。
はい、
ちなみにワクワクの前が、6時から1時間 Excuse My French というフランス語の、番組ですね、
はい、
フレンチコミュニティの番組、そして僕たちのこの番組の後が、これは2時間にわたって、クックアイランドのプログラムが入ってます、
はい、
あとは火曜日ですとイタリアとかフィリピン、水曜日はタイ、チャイニーズ、サモア、イーストンティモール、ラテンアメリカ、インドネシア、PMG、サウスパシフィックと、いろんなね、エスニックの番組がありますんで、
はい、
もし興味ある方はぜひ、あのね、まあ、言葉はちょっとわからないかもしれませんけども、一部英語でね、説明があったりとか、
はい、
やっぱ一番興味深いのがその国々の音楽が聴けるので、ね、ぜひ、聴いてみてください。で、みんな、このエスニックプログラムは全員、ボランティアでやってますんで、まあ、それぞれのね、コミュニティが、今後続くためにも、この番組が、続けられるように皆さんサポートよろしくお願いします。
お願いします。
Thank you for listening to Wak Wak Japanese Radio on KNZ FM 89.1. Our program is, basically on KNZ FM 89.1, so multicultural program. We every Monday start from 7 p.m. to 1 hour, and before our program we have Excuse My French, the French program from 6 p.m. and after our program we have a Cook Islands program which is for 2 hours from 8 to 10 p.m. We are part of the sort of big community of multicultural society. It's very important to have multicultural program in the radio, I think, so please support just simply by listening, and please share our program to other people. And would you please try maybe other program as well, French and Bukharan, and also we have Italy program, Filipino program, Thai, Chinese, Samoan, Eastern Timor, Latin American, Indonesian, PNG. So please tune it just for our community.
Every day.